本日この礼拝に与えられました御言葉はコリントの信徒への手紙1:15-12です。新約聖書の320ページです。拝読いたします。コリントの信徒への手紙1:15-12から。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのならキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。そこまでです。それでは復活と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
今、紹介していただいた通り、今日の説教台を復活とつけました。イースターの礼拝にはこの台をつけることが割合多いのですけれども、それはこの季節だからという理由ではありません。仮にイースターの季節にちなんでこういう台をつけているのだとすれば、今日は復活について語るけれども、他の51週や52週は聖書から別のことを語っているというふうになってしまうでしょう。そうではないのです。キリストの復活こそキリスト教会が誕生するきっかけになった出来事であって、教会の信仰の土台を成している事柄です。意味内容のことを考えれば、教会は何度でも復活の事柄を考えるはずですし、まあ事実そんなふうにして2000年近くの間この地上に立ち続けてきています。使徒パウロがこの復活について語っている言葉に今朝耳を傾けたいと思います。今お聞きしたコリントの信徒への手紙1:15-12の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。コリント教会の中に死んだ人間が復活するなどと、そんなことはありようはずがない、ありえないことだと主張する人たちがいて、パウロがそのことを極めて真剣に問題にしている言葉です。で、この死者の復活などない そういうふうに言ってある人というのは、本人とすればキリストの復活まで否定したつもりはなかったかもしれません。キリストがよみがえらなかったのだとすれば、そもそも私たちは誰に招かれて教会に集っているのかが怪しくなってしまいますし、このある人というのはキリストは特別な方だから復活した、でも自分たち庶民はそうではないと、そう言っただけだったのかもしれません。ある意味では人間の理性に照らしてごく普通のもっともなことを述べただけかもしれません。パウロはどうしてこういうある意味当然とも思えるようなことにここで噛みついているんでしょうか。このようなパウロの言葉を聞くときに、ここにあるものと名指しされている当人はごく当たり前のことを言ったつもりなのに、なんでこんなふうに言われなくてはならないかが分からずに反発をするということが起こっていたかもしれません。そのようなことというのは大いにありそうなことではないかというふうにも思うんです。死者が復活するなんてことは考えられない。人間は一度死んでしまったら生き返らない。でこれは確かに私たちの人生経験の中ではその通りではないかと思うんです。だからこそ死の出来事というのは寂しいのですし、辛い別れであるわけです。それならばパウロは一体何をここで言おうとしてるんでしょうか。私たちが死を経験するその出来事に異を唱えて、人間は死んでも生き返ることができるのだと、そう言ってるんでしょうか。ここでパウロが語っているところをもう少し続けて聞いてみたいのです。13節と14節のところをお読みいたします。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずである。パウロはそう言います。キリストというのは一体普通の人なんでしょうか。主イエスキリストは特別な方だ。神様の独り子であって、私たち人間とは違う方だから復活なさったけれども、私たちはそうではない。ごく普通の人間に過ぎない私たちは悲しくつらいことだけれども、一度死んでしまったらそれきりだ、そういうふうに言うことはできないんでしょうか。パウロがここで気にしているのはです、一体キリストは何のために死なれたのかということなんです。主イエスは何のために十字架にかかって亡くなられたのか。それは私たち人間の罪をご自身の側に引き取ってくださって、ご自身の死によって罪を滅ぼすために十字架にかかり亡くなられたんです。先週のこの主の日の礼拝で、当時の大祭司カイアファの宗徒であって先の大祭司だったアンナスがシエスを取り調べたという箇所の言葉を聞きました。アンナスはいかにも取り調べをするような顔をして、 シエスが何を教えているのかとか、弟子たちのことを尋ねました。でもそれはただ形を取り繕って見せるだけの行いであって、実際には取り調べの前からシエスを葬り去るという結論は決まっていたんです。でシエスはそういう場面でアンナスに立ち向かわれます。私は神殿の境内でいつも公然と語ってきた。教えについて知りたければ、その聞いた人に尋ねるのがよろしかろう。シエスはそうおっしゃいました。で、それに対して、大祭司に対する無礼な物言いだとして下役がシエスの口を打ちましたけれども、しかし、そのシエスの口が打たれた本当の理由というのは、シエスが非礼を働いたからではありません。そうではなくて、シエスがアンナスの心の内をすべて見抜いていて、アンナスにとっては暴かれたくない秘密を公然とおっしゃったから。ですから、下役が慌ててシエスを黙らせようとして、その口を打ったのでした。でこのアンナスに限らないんです。シエスは出会う人出会う人の罪を明らかにします。ずっと脇の方の影の方に隠れていようとする人たちのこともシエスは一人一人ご存知で、その罪を見抜いてしまわれます。そしてその罪を憎んで、その罪と戦い、ついに滅ぼそうとなさるんです。ところが、シエスが罪と戦う戦い方っていうのは一風変わっています。シエスは、罪ある人間をご覧になると、その人を断罪して罪に定め滅ぼそうとなさるんじゃないんです。普通ならば、罪を犯している人間というのは、その行いの責任を問われます。その人の命をもって償うか、あるいは一生をもって償うということが求められます。ところがシエスは違うんです。確かにシエスは罪を憎んで、それを滅ぼそうとなさいます。しかし、シエスは、まずです。そのご自身に出会った人間の罪をすべて、ご自身の側に引き取ってしまわれるんです。そしてその上で、そのご自身の上に引き受けられた罪をシエスご自身が極刑に値する大罪人とされて十字架にかけられるという仕方で滅ぼしていかれるんです。ですからこれは文字通りと言っていいと思いますが、捨て身の戦術です。そのようなやり方でシエスが私たちの罪をご自身の側に引き受けてくださり、その身をもって滅ぼす。で、そのためにはシエスご自身は必ず死ななければならないことになるんです。そして事実その通りのことが起こりました。シエスは十字架にかけられ、犯罪人として処刑され、その十字架の上で最後の息を引き取り、取り下ろされ埋葬されたんです。シエスは復活をなさいましたけれども、その復活というのはただ生き返ったとか死ななかったとかいうのではなくて、人間の罪をすべてご自身の側に引き受け、十字架にかかってお亡くなりになるというその救い主の務めをすべて果たし終えられたからなんです。ですからシエスの復活っていうのは単純にシエスが人間と違う存在であって、不死身の体を持っていたから復活したというのではありません。仮にそう考える人、だからシエスの復活っていうのは私たちの復活と関わりがないんだと考える人は、実はシエスが何のために十字架にかかりお亡くなりになったのかということを分かっていないんです。 復活の事柄というのは、主イエスは復活できるけれども私たち人間はそうではないというところにあるんではありません。そうではなくて、キリストの十字架、主イエスキリストがおかかりになったあの十字架が、この私の罪を背負って死んでくださった出来事だ。そう信じる人にとっては、自分の抱えている罪というのは、もうあの十字架の上で滅ぼされてしまったということになります。ですると私たちはですね、もはや死刑に定められているそういうものではなくなっているんです。無期懲役のつらい苦行の人生を歩きながら、生涯かけて罪をあがない、しかし最後に死んでしまう、滅ぼされてしまうというのではないんです。そうではなくて、罪を許されているものとして、罪から離れた新しい生活をここから生きるということが許されています。今日のところでパウロは、死んだ人間でも生き返ることができると主張しているのではないんです。そうではなくて、罪にまみれて失敗を重ね、破れの痛みを知る、そういう人生を生きている人であっても、キリストがその罪をご自分の側に引き取って十字架の上に死んでくださった、あの十字架の出来事によって、その贖いによって罪を許されて、今は罪を離れた新しい人生がプレゼントされているんだ。あなたがもしも、あのイエス様の十字架の死というのが自分の罪とつながっていることで、自分の罪があの十字架の上でイエス様が苦しんで亡くなることを通して滅ぼされたと信じるのであれば、あなたは今から本当に新しくされたものとして清い人生を生き始めることができる。パウロはそのことを力を込めて語り伝えようとしているんです。私たちが罪に染まったままの惨めなものとして一生をたどっていくのではなくて、清い命を与えられている、そういう人間として日々の生活を喜び感謝して生きるようになることが、命の作り主である神様の御心だからです。主イエスはその父なる神様の御心に従って私たちのために十字架に向かって歩んでくださったんです。神様は私たちが毎日ため息をつきながら、嘆きながら、あるいは社会が間違っていると怒り、自分自身の境遇を恨めしく思いながら暗い気持ちで生きるのではなくて、神様によって命を与えられている、神様の光に照らされ温められている、この地上の生活を生きるのだ、そのことを知って人生を喜んで生きるようになることを望んでおられます。そして私たちがそういう人生を生きることができるようになるために、救い主としてイエス様を与えてくださって、イエス様を十字架にかけて私たちの罪をあの十字架の上で清算してくださったんです。死んだものは復活しない、そう主張する人に対してパウロがなぜ激しく反論するのか。パウロはこうも語りながら説明します。16節17節のところです。死者が復活しないのなら、 キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しいものだということはです。裏返しに言えば、主イエスキリストが私たちの罪を全部背負って、あの十字架の上で死んでくださり復活してくださったということこそが、キリスト者の信仰にとって全ての始まりだということです。そのもし始まりにあるところの主イエスキリストの復活が否定されてしまうんだったら、その先に起きてきた私たちの信仰生活も空虚なものにならざるを得ない。パウロはそう指摘するんです。キリストが復活したというのであれば、その前に十字架上に亡くなったという出来事があるはずだ。そしてあの十字架の上でのキリストの死というのが、私たちの罪を清算するために亡くなってくださったことで、そしてそれが確かに罪が滅ぼされたからこそ、主イエスが復活してくださった。で、そうであれば、過ちやすい、本当に弱いこの私でも、失敗を繰り返しがちなこの私でも、罪を離れた清い人生を生きていくことができるようにされるのだとパウロは語るんです。キリストの復活をもし否定するならば、あなた方は今もなお罪の中を歩むほかないはずだとパウロはここでそう言います。で、それは確かにその通りだろうと思うんです。私たちは自分が惨めなものだということをどこから知るか。それはキリストの光に照らされれば私たちは分かるんです。そうでなければ分からないんです。主イエスキリストを抜きにしたところで、隣の人間をどんなに見てみても、隣の人っていうのは、天使のような人かっていうと、そうではありません。私たちは誰も彼もがみんなそれぞれに罪人で同じようなものだということは分かってもです、その罪人であることがどんなに惨めなことなのかということは、主イエスキリストの光に照らされることで初めて私たちは分かるようになるんです。で、自分が惨めだということが分からなければ、それを悔い改めることも正すこともできません。自分が考えること、自分の感じること、自分の思うことこそが正しいんだ、どうして世の中の人は自分のように思ったり感じたりしてくれないんだろうかと、不平や不満を言いながら、あっという間に一生が過ぎていってしまいます。で、今日の箇所を聞いていて気づかされることがあるんです。パウロはここで復活とはどういうことであるとか、どういう状態であるっていう説明はしていないんですね。そうではなくて、もともとの自分たちというのは、神様に従って正しい生き方をしようとしてもできない、死に定められている哀れな者たちだという思いがパウロにはあります。ところが、そういう哀れな呪われた在り方の中に閉じ込められ、惨めな生き方をしてしまう私たちが、そのまま生きていかなくていいように、神様が主イエスを送ってくださって、十字架と復活の出来事を行ってくださった。だから私たちはもはや死に定められた呪われた者たちなどではないんだ、そうパウロはここで言おうとするんです。不注意や失敗というのは確かにあるかもしれません。それでも私たちは、あのイエス様の十字架によって罪を清算していただいた者たちだ、過ちを犯して昔のような惨めさに逆戻りしてしまいそうになるとき、 その時にも復活したイエス様がいつも傍らに共にいてくださって、励まし勇気づけてくださるんです。私はあなたのために確かに十字架にかかっている、この十字架を覚えなさい、あなたの罪にはもうすでにこれによって清算がつけられている、だからあなたが過ちを犯すときにももうその罪の虜になることはないんだ、あなたはもうこの十字架によって私のものになっている。主イエスがそんなふうに私たちを応援してくださるんです。そしてそんなふうに応援されて、ここからもう一度生きていいのだと励まされているのに、どうしてそういう新しくされた命を生きている者たちのことを復活などないというのか。あのキリストの復活に預かって、私たちは今実際に新しくされている命と人生と生き始めてるじゃないか。パウロはそう考えるわけです。その勝利の喜びの言葉が20節の言葉です。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた者たちの初歩となられました。キリストが眠りについて死の中に赴いたというのではなくて、その逆なんだとパウロは言います。死すべき者も本当に命を喜んで今日生きることができるようにされている、その初歩として主イエスの復活があるんだ、そうここに語られています。この復活した主イエスが常に私たちに伴ってくださって励ましてくださるからこそ、私たちは自分の過ちや失敗にもかかわらず諦めたりふてくされたり人生を投げたりしないで、もう一度今日ここから生きていこうという思いを与えられていくんです。でしかし最後に覚えたいことがあります。私たち自身の信仰生活で、それはイエス様が私たちに与えてくださっている清らかな新しい生活なんだと言ってもいいんですけれど、それは常によみがえりの主イエスキリストの光に照らされるもとで営まれていくものだということです。そしてこのよみがえりの主イエスの光に照らされ、またその光の中に共に照らされている兄弟姉妹たちとの実際の交わりの中で、私たちはその生活を経験していくんです。信仰というのは個人の心の中の事柄、何かの考え方や観念や思想というようなものではありません。そうではなくて、よみがえった主イエスが共に歩んでくださるその光に照らされる、主の御言葉の光に照らされることで私たちは励まされ、みんなで一緒に生きる生活を歩んでしまうんです。ですからこの主の言葉が聞こえなくなってしまうと、私たちは信仰生活が空想になってしまうということもあり得るんです。私たちが虚しい思いで生きなくていいように、神様が主イエスキリストを送ってくださり、教会の頭としてこのキリストの体の中で私たちを養ってくださって、共にこの体を持って生きる生活の中に招いてくださいます。主イエスが私たちのために十字架にかかってくださった、そしてよみがえって今日も共に歩んでくださるというのは、決してこれ分かりきったことではないんです。むしろ何度でも繰り返し聖書から聞かされて、このことによって私たちは励まされ勇気を与えられながら、本当に清らかな新しくされたものとしての生活を歩んでいくべき、そういうものです。どんな境遇で生活するときにも、どこの土地にいても、その土地で教会生活をし、 御言葉に慰められ勇気をいただいて歩んでいくということがとても大切なことです。そうでないとどうして死んだものが生き返るなんていうことがあるだろうというような寂しい思いに私たちはすぐに捉えられてしまうんです。キリスト者だって人間の一人に過ぎない、他の人と何も変わらないんだ、そういう思いにすぐ捉えられてしまう、捉えられてしまいます。そうならないようにイエス様が、あなたと一緒に私はいつもいるのだ、あなたは私のものだ、あなたは罪を許されている、清らかな生活を送る民の一人なのだ、そのように礼拝の中で呼びかけてくださるんです。私たちはその主に励まされ、本当に明るい思いで感謝して生きるためにも礼拝に集い、御言葉に励まされ支えられる幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの中にある暗い思い、また私たちの中にある惨めな偽りや他人を羨んだり憎んだりする思いをすべて明るみに照らし出し、そしてそれをご自身の側に引き受けてくださり、十字架の上で滅ぼしておられます。私たちの中に潜んでいるすべての罪を主イエスはご覧になり、それをご自身の十字架をもってすべて処罰し滅ぼしてくださることを感謝いたします。そして主が本当に清らかな方として歩んでおられた生活を今私たちに贈り物として与えてくださることも感謝いたします。どうか私たちが十字架の上を見上げながら、あの出来事によってこの私が古い惨めなものから新しいものにされているのだということを繰り返し知らされ、信じ生きるものとさせてください。主の御言葉に励まされながら、どうぞ私たちが隣人に対しても、また自分自身の在り方としても、あなたに喜ばれる清らかなまっすぐな生活を過ごすものとさせてくださいますようにお願いいたします。この世界の中にさまざまな人間の罪があり、そのために破れの現実があり、その中でたくさんの嘆きや痛みや苦しみが満ちていることを私たちは日々経験させられていますけれども、どうかそのような中にあってなおあなたが一人一人の命を清らかなこの世界を作るための命として持ち運ぼうとしてくださっていることを私たちに覚えさせてください。どうか私たちがあなたの御業にお仕えして生きる新しいしもべとしての在り方を取ることができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。